変化をしない30の方法。その1、変化なんて大嫌い。私は何より変化が大嫌いです。変化ほど嫌いなものはありません。友人と大喧嘩をする際には私が誰かに怒られる方がいい。変化をしていることなんて一つもありません。勝っても負けても嫌な気分になります。勝ってしまえば相手と仲が悪くなり、そのまま友人関係の大きな日が入ってしまいます。悪いことしちゃったなと思い罪悪感にさらされます。だからとはいえ負けてしまっても嫌な気持ちが残ってしまいます。何が嫌なものなら精神のことでなく肉体的にも続いてしまいます。いずれにせよ勝っても負けてもそれで解決するということはなく、お互いが嫌な気持ちになってしまうのです。変化ほど嫌な気持ちになるということはないのです。あなたは変化は勝ったらよいと思っているのではないですか。勝ってしまえば今までかえって仲を取り戻しにくくなるでしょう。仲を取り戻しにくくなりますが、仲を取り戻すぐらいなら最初から変化なんてしなければいいのです。変化を始めてしまった時点から何かを失うことが決定的です。面白くも楽しくもなく悲しくさえことがあるのが変化です。私は変化をするぐらいなら逃げてしまいます。変化をして何か取り戻しにくくなりながら弱いと言われるのが逃げた方がなしです。その他に私は何が変化をしたことがありません。幼稚園の頃に友人と些細な変化がいです。大人になってからの事情ではしたことがありません。変化なんてしてもどちらの心も悲しい結果になります。変化をせずにどうすれば未然に変化を防げるかというのを考えておく方が大切です。そもそも変化をしなければいい。前もって変化をされたり防いだりできればいいことなのです。変化を未然に避ける。変化をしない30の方法。その2、全ての変化の原因は理解不足から生まれる。どんな変化であろうと、全ての変化の原因はまず理解不足が原因です。些細な変化が大きな変化までいろいろありますが、全ての変化は必ず理解不足から発生します。自分が相手に対して十分な理解ができていなかったとき、逆に相手が自分のことを十分に理解していなかったとき、相手の気持ちを考えずに不器用なことを口にしてしまったとき、相手が嫌いだという自分のことしか考えていなかったとき、このように変化が始まる原因は些細なことかもしれませんが、理解不足は変化をする一番の原因なのです。そのため人間には不審なことに変化を全くしない人と変化をする人の2通りに分かれます。理解のある人は変化なんて全く常に仲良くて、逆に理解のない人はいつも誰かとトラブルを起こしています。変化をしない人は理解のある人ですから、前もって変化を防いだり避けたり謝ることができます。大きな変化に発展することはありません。しかし、どういうわけか変化をする人は決まってよく変化をしています。その人だけ特別に災難が集中しているわけではありません。その人に理解が不足していたため、いくつかだけトラブルということになるのです。分からないときは教えてくださいと言えず、分からないからしようと思います。友人と考え方がぶつかったときも、自分の考え方が一番正しいと思うように相手の話は一切聞かず、自分の話ばかりをします。理解不足の人はよく話すと思います。自分の話ばかり相手の話は聞かない。というのも、相手を理解するより自分のことを理解することを優先させてしまっているからです。理解不足だけの原因なら理解力を見せることこそが変化をしないことなのです。自分のことだけを考えるのではなく、相手のことも理解するという理解力を持ちましょう。もちろん、こうした姿勢は相手もそうやってほしいですよね。単純に自分が無視であったかもしれませんし、そういうことは相手に教えてもらうという謙虚な姿勢も必要です。一つ目が上手な人は理解力のある人なのです。理解力を高める。変化をしない30の方法。その3、理解不足の人に限って自分から話している。理解があるかどうかは会話を聞いていれば分かります。お互いが向こうに会話をしているか、それとも一人が一方的に話しているかです。理解がある人は自分が話し、次に相手の話を聞き、また自分が話すといったお互いが順番に会話することができています。相手のことを理解しようとする気持ちから話を聞くという姿勢が生まれます。そのため一方的に会話ではなく、交互にやり取りして会話になっているのです。それに対して一方的に話している人は決まって相手のことを理解しようとしていません。相手のことを理解しようと思っていれば話をしている場合ではなく、聞かなければならないからです。相手のことを理解しようとする気持ちは必ず聞く姿勢から生まれます。聞かないと相手のことは分からずも理解できるはずもないからです。理解不足のおしゃべりさんはマシンガンのようによく話します。時はマシンガンのように激しい理解です。あなたの前にいる変化を抑止する人は決まってよく話すことではないですか。自分の話ばかりを相手に理解すると相手の話は聞きません。聞こうともしません。相手が少しでも話をしようものならず話を練習して、また自分の話を始めてしまいます。理解力とは頭の中の世界ですが、これは人間の外見に現れているのです。人間関係を抑止しようと今から練習をしている人がいます。上手に話すことはいけないことではありません。話を聞かずに話をするだけならいけないのです。話をする練習をするだけなら話を聞く練習をした方がいいのです。自分ばかりが話すのはやめる。変化をしない30の方法。その4、相手を生かしたことばかりになっていないか。そういうことができるでしょう。そんなこともできないの。あなたに言われたくない。そんなことだろうと思った。こうした相手を生かした人生を持っている人は要注意です。生かしたことばかりになっている人は変化をしやすい人になる特徴の相手の意見は間違っている。自分の考えが一番正しいという理解不足から相手を生かしたことがないと思います。自分の方が正しいから相手の言っていることは持たない。侮辱してやろう。そう思ってしまっているのです。理解が一番だと思い込んでいる人が実際は理解が一番正しいという状態です。こんな人がよく変化してみんなが嫌われてしまうのです。相手の地位や高らかな順位を言うならず、エコとしていても全てのようにします。一方、順位より地位が低ければ、やすい君と向かいます。会話の中でも生かしたことがないのに、社の人が正しい意見でも自分の名誉に立っているので、いつでも認めようとしないのです。あなたのことばかりをチェックしてみましょう。相手を生かしたことを使っていませんか。相手を生かしているということは、無意識的に順位が一番正しいと思い込んでいる証拠なのです。相手を生かしたことばかりがやめる。変化をしない30の方法。その変化をする人は、エコが強い。エコなしは変化もなく、自分が一番だという考えを問います。自分が一番強い。自分が一番頭がいい。自分が一番正しい。自分が一番かっこいい。自分が一番美しい。このように自分が一番という考えは一見幸せそうに聞こえますが、トラブルを起こしやすい原因の一つになります。自分が一番だと思っているため、それ以上の存在が現れるとすべきが分かります。新入社員で自分よりかっこいい人や可愛い人が入ってくると無意識的に近い人になってしまいます。あの人の方がかっこいい。あの人の方がかわいい。自分は負けている。つい自分と他人を比べてしまい、妬みが生まれます。かっこいい人や可愛い人がいけないことをしているのではなく、自分が一番だと思っていることの根本的な原因があるのです。嫌な社員、妬んだりするのは外側にあることの原因なのではなく、内側にあることの原因があります。確かに一番ということは素晴らしい日々を持っています。良い成績や美しくなることは悪いことではありません。しかし、一番と思った時点で、ここは大したことはないという見方が考え方、流れてしまう危険な考え方です。それは言葉遣いだけでなく、態度まで現れます。あなたの周りも言葉遣いが悪い人がいるのではないでしょうか。言葉遣いが悪い人に対して態度も悪いですよね。それは態度より言葉よりそれを生み出している自分が一番だという思ったことの原因があるのです。言葉の態度も心の中にあることが発生しているのです。親や先生たちは言葉遣いを直しなさいとか、態度を直しなさいとおっしゃいます。しかし、実際こういう仕方では効果がありません。一時的によっても時間があれば元に戻ってしまいます。それは目の前の結果だけを直しているだけであって、本当の根本的な原因を正さないかに再発してしまうのです。自分が一番という思ったことをなさないかに、周りの人の言葉遣いもなく、言葉遣いも生み出したいかになります。当然、態度も悪くない、悪いことだけを問題になります。自分が一番と考えるのはやめることです。エコなしましょう。これだけでも日常生活において自分の精神状態が落ち着きを取り戻せます。何しろ自分が一番という考えをやめる時点で他人とかで強がって見せる必要もなくなるのです。もちろん、検査そのままになります。自分一人で一番を目指すのではなく、みんなで一緒に一番を目指していく方が豊かな考え方なのです。自分が一番だと考えるのはやめる。検査をしない30の方法。その6、ネタにあるということはそれだけ興味ない、良くないということ。真相心理学には面白い実験があります。自分の生活を知ることも応用できる、なかなかすごい実験です。ある女性に偉人で頭がいい人の話をしました。するとその女性は大変に痛みをした結果になりました。でもその反面、同じ女性に優秀な女の話をしても、ネタない結果になってしまいました。その一方、美人で頭のいい女性の話をしても、ネタということはありませんでした。これは自分の真相心理で自分は何に対して興味を持ち、どんな欲を抱いているかということが分かる心理ですそうです。あなたが何を抱いていることはそれだけ自分が欲を持っているということです。あなたの女性が美しく可愛い女の子だけで見ると、今、羨ましいと自然に痛むのではないでしょうか。それはそれだけあなたが美しく可愛いなることに興味があるということです。それが恋愛たいという欲がある証拠でもあるのです。妬みは裏を返せばそれに興味がある欲が強いということなのです。欲が強いことそれに比例して妬みも大きなトラブルの原因になります。人間ですから、かっこよくなりたいとか美しくなりたいというのは先天的なようです。突然、今からその欲が知らしたとはいえ難しい注文というものです。現実には見ないことですが、人間の欲がしたいなったとしたら、間違いなく喧嘩をしない究極を得たということです。あらゆることに対して嫉妬、妬みが嫌いになるということです。しかし、私たちは人間です。すべての欲がそうといっても、現実の世界では難しいことです。綺麗な人も大事、好きな人と付き合いたいと思うのです。ただ、そうした欲が強すぎないことがポイントなのです。欲が強いことを妬みを生み出します。それが感情が人として憎い生活につながり、トラブルを増やしてしまうのです。欲が持っても構いません。ただし、強すぎないことが条件です。強すぎてしまっては、幸せや満足感のようなことが不幸になってしまう結果となるのです。欲は強すぎないようにする。喧嘩をしない30の方法。そのなら、トラブルなしの人生は話を聞くことから始まる。喧嘩をするには理解不足です。相手を理解せずに自分の言葉を理解させようとすれば、容易にトラブルを生み出すことができてしまいます。もし私がどうすれば喧嘩ができますかという質問されればこう答えるでしょう。自分の考えが一番正しいと思い込み、自分の話だけして相手の話は聞かない。すると喧嘩になるでしょう。理解不足ならば喧嘩はいつも簡単にできるのです。言葉は些細なことでよく喧嘩をします。私の問題や相手のことを考えないためによく喧嘩をします。 しかし、それは子供だから許されます。何も知らずに体力のない子供の案内同士が使い、喧嘩をしてしまうことは自然なことです。むしろ、たくさんの喧嘩をして、喧嘩をしないことまで見つけてもらわなければなりません。失敗や痛い経験をして、自分の子供だけではなく、相手の子供も考えなければならないことを体感できることがやってきます。それが精神的に行われるということです。子供がやがて大人になれば次第に喧嘩もできています。それはそれで痛い力を得たからです。しかし、ならば大人になっても痛い部分のため喧嘩をしているとなります。小さな子に経験した喧嘩が何もならなかった人です。大人になってまで痛い力がないのは大変に恥ずかしいことです。体は放っておいても時間があれば大人へと成長します。しかし、精神的成長は自分から進んで学んでいかない限り、いつまでも子供のまま変わらないのです。キーポイントは理解です。相手を理解することが喧嘩をしない基本です。もちろん自分だけではなく相手も理解しようとする気持ちがなければいけません。お互いに理解しようという気持ちがあれば喧嘩が発展することはありません。お互いに理解があれば喧嘩をすることが可能です。話をするより相手の理解を大事にすることです。話をすることも大切ですが、それ以上に聞くことの方が大切です。自分のことを笑ってもより相手のことを笑ってあげることを優先させましょう。人間は自分の話を聞いている人の話を聞きたくなります。あなたが相手の話を聞けるようになると、相手もあなたの話を聞いているようになるのです。聞き上手になることはトラブルのない人生につながります。聞き上手になりトラブルなしの人生です。喧嘩をしない30の方法、その8、自分のことを笑ってもより相手のことを笑ってあげることを優先させる。喧嘩をしない人に共通することは、自分の話より相手の話を優先して笑ってあげようとしていることです。ついカッとなってしまった時は、自分の現在を言わなくてしまいがちです。痛いというストレスが溜まっているだけに吐き出したい気持ちもあることでしょう。しかし、相手と同じように、あなたが痛いというストレスを吐き出したいときに、あなたも吐き出してしまうと、喧嘩が始まります。喧嘩をされた方では、まず痛いというストレスをぐっとこらえる癖をつけましょう。自分のことをまず後回しにして、相手のことを優先して笑ってあげることです。もしかしたら、自分が原因でこうなってしまったのかもしれない。こう考えながら、きっと初めに相手の話を聞くことができるようになります。聞き上手になるとは、つまり自分の話より相手の話に重点を置いて理解していくということです。これは、回り回って、謙虚という姿勢もつながります。謙虚は相手のことを優先して理解しようとする姿勢もあります。それを話すことより、聞くことにポイントを取ることになります。自分のことより相手のことを優先して理解していく。喧嘩をしない30の方法、その9、喧嘩をしない人は自分が原因かもしれないと考える。喧嘩をする人の決まった考え方は相手が原因でこうなってしまったと考えていることです。何でも何でも相手のせいにして自分は全く悪くないと考えているのです。だからよく喧嘩をします。反省もなく謝ることもない人ほど喧嘩が起きやすい姿勢はありません。またその反面、喧嘩をしない人は自分が原因でこうなってしまったのではないかと考えています。喧嘩の最中だけでなく、もちろん喧嘩になりそうなこともきちんと考えています。そうなってしまった結果があるなら必ず原因があるのです。自分の言葉遣いが悪かったのではないか。相手のことを考えていない自分の行動に原因があるのではないか。相手にとってコンプレックスだったのかもしれない。傷だった自分に原因があるのではないか。全部相手のせいにするのではなく、このようにまず自分が悪いのではないかというふうに謙虚に考えているのです。トラブルが起こるために自分と結びつけて考えていくと、自分の皆さんの良い機会となります。原因があるからには結果を見つけていきたいのです。このことを私たちは良い人たちの人につまずいておりましたよね。そんなことに言いたくなりましたが、次は今度から気をつけようと考えていた経験と同じです。ひどい経験をするからこそ同じ経験は二度としたくないと心から思うのです。こんなときもし自分が転んだのは石が悪いからと思えば成長なしです。石のせいにしてしまっては自分の成長はありません。石のせいにするのではなく、それに気づかなかった自分がいなかったと考えれば今度からは気をつけることができます。成長はということなのです。最後のことでも全面的に相手のせいにするのではなく、自分に原因があると考えることです。最低でもして今度から気をつけよう。こんなことを直していこうと見つけながら実行すれば喧嘩はしなくなります。大人ならば石につまずいてこることがないように精神的に成長していけば喧嘩を全然することができるようになるのです。ポイントは相手のせいにするのではなく、まずは自分に原因がないか考えることです。カッとなっている最中はそう簡単に考えることができませんが、時間が多いから常に自分に原因があるかを考えていきましょう。それが自分の向上させ成長していくということなのです。自分が原因かもしれないと考える。喧嘩をしない30の方法、その10、いきなり爆発するからびっくりする。ストレスが溜め込んだら爆発したことの痛みが大きくなります。日頃からストレスを少しずつ吐き出していけば、ある日突然大きく爆発なんてことはないはずです。喧嘩をしないことは日頃から溜まるストレスを少しずつ吐き出していくことです。ストレスは溜めないことと小さな内から吐き出しておくことの2つが必要です。ストレスも偶然と同じで小さな内から吐き出しておけば大きくなるということになってしまうのです。吐き出さずに溜められた時にある日突然切れるということが起こってしまいます。私が仕事であった人にこれだけという男性がいました。ちょうど私が出向した仕事先であった人なのですが、彼はとてもストレスを吐き出すのが上手な人で印象的でした。その時の仕事には毎日残業になるのが仕事内容ということで彼もストレスを溜めている状態でした。土日出勤も当たり前でストレスを吐き出す時間が与えていないという状態のような職場です。こんな経験も今ならこそいい思いです。ストレスを吐き出す時間がない毎日で、お互いになっていたストレス対策はためるのではなく、日頃から小さく吐き出す方法でした。言われたことについての答えのではなく、おかしいなと思うことはこれ変ですと言って上司にぶつかっていきます。自分の限界を感じる時は限界です。辛いですと言ってしまいます。また自分は長く続けたくないというフレームの自社の上司にして助けるようにお願いしていました。何でも言い過ぎたようなよい訳ではありません。おかしいな辛いなと思うことはその時点で少しずつストレスを吐き出してこのまま終わらないように対策を打つのです。私はちょうど彼と一緒の仕事をしていたので、その間というのを間近で見ることができて、手込みさせてもらいました。どちらかというと、それまでは爆発するまでストレスを溜めてしまう性格の話でした。しかし、小さなうちにストレスを吐き出すという様子を見ていると、長期で有効な手段と思いました。風船と同じように、ある程度ストレスが大きくなると思いにない、爆発するのが本人ですが、怖くなります。しかし、まだ小さく感じたような、相手もさほど驚きません。ストレスは溜め込むように吐き出すことの方が大切なのです。小さなうちからストレスを吐き出しておく。喧嘩をしない30の方法、その11、喧嘩を吹っかけられても、とにかく徹底的な気が回ること。そして、相手が喧嘩を吹っかけられることもあるでしょう。自分が流して喧嘩しそうなことだけでなく、相手が独占に寄せていくということです。自分では喧嘩をするつもりがなくても、相手が損でやることも確かにあります。しかし、そんなことこそ相手の内側をあなたが吸収してやることです。こんなようにぶつかってきたストレスを受け止め、相手の話を終わりまで何回も巻き上げましょう。私がもし相手が喧嘩を吹っかけられてしまったら、とりあえず徹底的な気が回ることにしています。自分が言いたいことがあっても、せいぜい謝る程度でそれ以上に謝ろうとすることはしません。気が回らない相手に言いたいことは全部言って書き出してもらいます。気が消えるまで気が回っていないわけです。そのうち相手が痛みのことを思い出し続けても、いずれ燃え尽きることになっています。痛みの念には念にあるわけではなく、そのうち都合を続けています。起こることもそれに体力を消費するのです。そうなるまで相手の言い訳を続けていれば、相手その時点で問題は解決しています。喧嘩は早くそうと、もめたままそうと相手には腹が立ち、痛みが増します。徹底的に気が回らないことを思い出すことができないです。どこかに行かなければならないのは、その時のシチュエーションによって増しますが、我々は必ずやっていきます。喧嘩を振ったけれども、気が回っておく。喧嘩をしない30のこと、その順に、お金の貸しが近いこと。裁判における訴訟問題で最も多いのはお金に関するトラブルだそうです。人間関係のトラブルでも元々はお金の問題につき、会社の全体で問題が起こるのだそうです。お金が原因の喧嘩は本当に怖いものです。人のことを簡単に変えてしまう人がどんなに仲良くてもお金が引っ掛けていることになります。喧嘩をしたくなければお金の貸しがやめることです。どうしてもお金が必要なんだ。お金を少し貸してほしい。あなたもお金を貸したくないなって気持ちになったことは一度あるのではないでしょうか。友人がお金に困っていて貸してくれるように頼んでいることがあります。こういう場合、ならば友人と信用しているのでついお金を貸してしまいがちですよね。しかし、ならば友人とお金を貸してはいけません。もしお金を返してもらえなかったらお金を失われなくせっかくのために友人まで失ってしまうことになるからです。きちんと帰ってくることよりもし帰ってこなかったことのことを心配することです。お金の再開を行わなければ大変なことになります。お金が帰ってくるまではその人の信用ができなくなり、ならば悪くなります。次は、ならば友人ではなく、現在でなってしまうのです。お金そのものが弱いということではなく、再開の問題があるのです。お金は人のことを返してしまうのです。ならば人を助けることもできますが、その反対にならなくても簡単に誤解させてしまうのもあるのです。これは対抗もありですが、数が悪い。お金の貸しに喧嘩をしたら、返さない相手が悪いと決めつけるのではなく、お金を貸してしまったら悪いの原因があるのです。お金を貸した時点で相手に対して理想を背負っているということであり、また失う金の額もあるということです。どうしてもお金を貸してあげたければ相手の仕事です。相手の精神的な負担も感じる必要もありません。返さないことが前提ですが、お金のことで友人を失う心配もありません。しかし、基本的にお金を貸したら返さないといけません。お金を借りる人は金銭感覚がない人なので、後で返そうと思ってもなかなか返しません。簡単に返せるぐらいなら借金はそもそもしません。お金がない時に借りていないが、どうしても必要な時にそんな時につい友人からお金を借りたくなります。本当に失いたくないと思う友人のことをお金をやるのが最高のものです。お金を貸したら喧嘩のことなのです。お金を借りることも貸すこともやめ。答えがあって答えがないのが宗教と経済の話です。いつもでも常に宗教同士の戦いがあり、経済のことで言い争っています。答えが結びにあるため、言い争いになりやすく、喧嘩が発展しやすいのです。宗教や経済の話ほど喧嘩しやすい話ではない。どんなに読んでも答えは見つからず、宗教は私の答えが一番正しいのだと言い一歩も譲りません。特に宗教の話題で見ると、自分の生き方を正しさに対応に解釈するため、痛みを感じやすくなります。自分の生き方では正しさがないため、信じている宗教のことで言い争いと、かしんと消してしまうのです。そのためにまでに宗教戦争によって、多くの人が亡くなったことか。 人を幸せにするはずの宗教が結果として衝突してしまっているのは私の話です。今現在でさえも世界のどこかで宗教同士の戦争が繰り広げられ、たくさんの障害がなっています。自分なりの答えを持っていても、それを誰かに押し進めたり、無理やり説得させ信じさせたりすることはやめるようにしましょう。現状を未然にするために宗教と経済の話題は近いことが必要です。相手の話始めても、あなたは決して言い返さずに聞き返しておきましょう。言い返したらそこから現代が始まってしまうのです。宗教と経済の話題は近いようにする。喧嘩をしない30の方法、その14、正しい間違っているに言葉喧嘩をしやすい人になる共通点は、正しい間違っていることにこだわっているということです。何が一番正しく、何が間違っているのかという判断にとても強い執着を持っています。もっと知りたい、詳しくなりたいという気持ちは、向上心の表れとも言えばいいことではないですが、執着するのは逆効果です。正しい間違っている、意思で行わせていると、間違った答えを言う人に対して無意識的に提出してしまう傾向があります。そんなことも知らないの。何を言っているの。頭が悪いんじゃない。それくらいは分かるでしょう。このように昔は偉そうな態度になってしまうのです。正しいことを見せることが悪いことではなく、自分の考えが一番正しいと思うことがいけないのです。自分が一番と思った瞬間から提出が始まり、意図を張って偉そうになります。間違っていることに対しては、侮辱するような態度をとっています。私は以前最後のお客様から考え方について直接されたことがあり、大変に困ったことがありました。私はこう思います。あなたは間違っています。残念ながらこちらの方が正しい真実のようです。という自信満々のお便りでした。受け取った瞬間から私は直感的に正しいことを間違っていることを別しようとしているなと感じました。何が正しくて何が間違っているのかという状況をはっきりさせた人になる特徴です。自分が強く信じている考え方に相違に反する判断に触れると、別を持たせてしまうことが少なくなってしまうのです。そのため、何とか相手を見つけて自分の答えに沿わせようと説得します。この考え方の協力直しの強さです。そうすることで自分の正当性を主張し、自分の生き方は間違っていないという再確認をしようとしているのです。この事を大きくしたのは宗教戦争です。一番正しい答えを求め、言い争いになると簡単に展開と発展してしまうのです。私は自分の考えを検討しましたが、何度も相手は相手の答えを指して、私を何とか納得させようとしていました。私は困りました。答えは無限に正解は一つもないのに、一番正しい答えを見せようとしている時点で忙しいことになっているからです。全く私は考えの展開です。必死にやっているのは時間とエネルギーの無駄な抵抗なのです。何が正しいのか、何が間違っているのかということに執着しすぎていると、検討しやすくなってしまう体質になります。正しい間違っているにはあまり執着しないようにしましょう。結局すべての答えであって、答えは無限にあるのです。正しい間違っているにこだわりすぎないようにする。検討しない30の方法、その15、友人のプライベートを他人に話さないこと。友人は信じている人こそプライベートを話しています。ある程度仲良く何信じているからこそようやく話しているわけです。仲良くない信じていない人に自分のことを詳しく話したりすることはありません。逆に言えばどのくらい仲にプライベートを話しているかで、どのくらいことを信用しているのかわかります。にもかかわらず友人のプライベートを出して別の友人に話してしまう人がいます。面白い話があるとはいえ、友人のプライベートを他の人まで全然してしまうのです。これは人間関係に広げて喧嘩の原因になります。いくら面白い話があるとはいえ、友人のプライベートを他の人に話すのはいけません。その場は楽しくても友人の信用を出してしまうことになります。笑いと言っても色々話が話していいことそうではないことがあるのです。雑談は確かに楽しいですが、最低限のルールは守っておくことです。楽しく笑いということではなく、どうやってルールを守って楽しく話せるかなのです。友人のプライベートを笑いにするのはやめる。喧嘩をしない30の方法、その16。喧嘩をしない人は全ての答えや喧嘩を良くする人はこんな口癖になります。ただし、間違っている。良い悪い。かっこいい、かっこ悪い。価値がある、価値がない。数、丸。強い、弱い。このように、見えや、プライドが安定した人たちです。自分の評価を得ようとする人たちは、自分こそ自主過剰になって気持ちいいかもしれません。しかし、それに反することが飛んでくるといったことが起こります。見えや、プライドを持った人は、侮辱されるのは何より正しく変えられず、その判定もしやすい。どの球団が一番強いとか、どの宗教が一番正しいとか、誰の意見が最も良いのか、どのブランドに最も価値があるのか。こうした会話はそれこそ、喧嘩を始めましょうと言っているようなものです。こうした、見えや、プライドに反することが喧嘩になりやすいことなら、その逆のことは喧嘩になりにくいことです。見えもプライドもなく受け入れようとすることは、衝突されることはありません。全てを受け入れるからは、無視することなんて考えられないからです。見え、プライドもない全てを受け入れるということは、次のことだと思います。なるほど。そうだね。この言葉は全ての答え、意見に対して受け入れようとする姿勢が感じられることです。自分の意見が一番正しいのではなく、この考えも正しい、この考えも正しいと、物事をあのまま受け入れようとしていることです。これらのことが口癖になっている人には、喧嘩をすることがありません。口癖になっているだけに無意識的に相手の意見を飲み込んでしまうことができているのです。大切な喧嘩は共存共栄の平和ということです。そのためには、対立しないことが大切です。なるほど、そうだね、と口癖にする。喧嘩をしない30の方法、その17、対立は喧嘩に発展し、共存共栄の平和につながる。喧嘩はつまり対立を意味します。誰かと嫌になった時に対立となり、喧嘩と発展していくのです。そもそも喧嘩の原因は自分が一番という考え方です。自分こそが一番という考え方が他の方が使えるように対立することになってしまうのです。ということは全くその逆の考え方が喧嘩の考え方になります。それが共存共栄です。誰かが一番になるのではなく、みんなが同じでみんなで協力し、助け合っていくという考え方が最も平和になる考え方です。バラバラになるのではなく、一つになればいいのです。もちろん私たち人間は物質的に別の存在ではありますが、考え方という精神的な部分では一つになります。例えば地球は一つであるにもかかわらず、世界にはたくさんの国々があります。地球に線を引っ張って、ここからここまで私の国ですというルールを作っています。もともと一つである地球を人間があることが一番だという考えがゆえに、国境という線を引っ張ってバラバラにしているのです。この国が存在する場合ですが、それぞれの国が我が国こそ一番という考え方を持った時、対立になってしまうのです。国同士の対立は以前戦争へと繋がってしまいます。しかし、国がたくさんのことができないのではなく、自分こそが一番という国同士の対立するから無駄なのです。お互いの違いを求め、尊重するときに対立から共存共栄へと繋がります。認めて尊重するときは自分が一番という考え方はありません。すべてに違いがあることは当然です。国だけでなく、物や人もそうです。みんなで共存し、お互いに反映し合っていくという考えが世界の一つにできるのです。お互いを求め尊重しない共存共栄を目指す。喧嘩をしない30の方法、その18、悲惨対していると嫌われてしまう。悲惨対して何も減らすことなく癖になっている人がいます。自分の評価を上げるのではなく、他人の評価を下げることで自分の評価を最適にやれようとする残念な考えを持った人です。自分はこれだけのことを知っているんだと、すべてを尊敬しろと遠回しに言っているようなものです。こんな人は尊敬もできず、かっこよくもありません。悲惨な癖になっている人は自分は何て正しいことを言っているんだろうと自分の言葉によっています。しかし、それを聞いている周りの人たちが手を催していることに考えたこともないのです。悲惨の癖とは自分のことは他人が手を口に、他人のことは細かいことまで横に言います。それは他人の見出して深い気分にさせることしか楽しみがないということです。悲惨のエネルギーならば自分の見出すことにエネルギーを使いましょう。悲惨の癖とは嫌われます。いつ自分も悪いのではないか、自分の知らないことでこそこそ話しているのではないかと不安になるのです。人に優しく自分に厳しくなりましょう。他人に対しては優しくして本当に厳しくなるべき人は自分なのです。他人を賛成はやめる。喧嘩をしない30の方法、その19、相談できる友人ならば喧嘩もすぐなる。ストレスが溜め込んでしまうからある日突然爆発してしまうのです。小さな家族でできることが限界までたまについに溢れてしまうのです。こんな時は人から相談できる友人がいると本当に助かります。自分一人で全てを抱え込むのではなく、誰か話を聞いてくれる人や親に相談できる人が一人でもいるとだいぶ違っています。少しでもストレスを軽減させてくれる癒し系の友人はこのような存在になります。以前私は仕事上で大変人に同士に出会ったことがあります。少し気に入らないことがあれば、社長者に愚痴を吐いたりします。上司であるにもかかわらず、自分の管理が聞こえていませんでした。毎日、社会に愚痴を吐いたりして、かなりストレスが溜まっていました。次はバラナと言われ、仕事上であってはいけないと言われた注文をしてきました。その場所からは嫌になってはならず、面白いことも楽しいことも毎日にストレスを失われそうになりました。彼女は精神的なストレスは体も変化させるようになり、その頃から控えるようになりました。ストレスのために免疫力が低下し、増やそうなストレスで体の検診を出したりなのです。医者に手をってもストレスが原因でしょうと言われました。私も正直、やっぱりそうだと思うことでした。そんなことに私を救ってくれたのが当時付き合っていた彼女でした。愚痴を言うことがもともと好きではない私はあえて触れませんでしたが、仕事がないという話ではさせてもらいました。ストレスの原因となるような話を仕事の会や週末にちょっと聞いてもらえるだけで、心の状態は全然違っています。仕事の実動を聞いてもらい、私も少しずつでしたが回復していきました。相談できる人は友人でも親でも構いません。もし自分のことを受け入れてくれる人がいれば、時には甘えていくことも必要なのです。さまでは自分が苦しむことになるのですから。爆発する前に相談できる人に話を聞いてもらう。喧嘩をしない30の方法、その20、道を譲る人に喧嘩はない。喧嘩と無理な人はいつも譲ることを心がけています。常に自分の前で出るように他人に譲ることを大切にしている人です。自分のことは後回しでもいいから、お先にどうぞ。そんな人には好感を持ってしまいます。自分のことより他人のことを重点的に考えている人は優しさを感じ、道を譲ってくれる人に申し訳ない気持ちさえ生まれます。譲ることが習慣になっている人に喧嘩はありません。というようにできません。道を率先して譲ってくれると、ぶつかることなんてないからです。特にアメリカではベリーファーストという女性に道を譲ることが一つの歌になっています。男性だから争う前で出るのではなく、男性だからこそ女性を想像し、大切にする気持ちをベリーファーストで表します。こうした譲りの精神を持っていると人とぶつかることもなくなり、もちろん喧嘩もなくなります。ぶつかることが喧嘩なら譲ってしまえば、ぶつかることはなくなってしまうのです。譲る精神を持つ。 喧嘩をしない30の方法。その20、年下の人でも命令を使わないようにしよう。年上の人でもできるかぎり年下の人には命令を使わないコミュニケーションを行いましょう。その方が結果として仲良くなることができ、嫌われることも喧嘩が起こることもありません。年上の人がやそう命令の言葉を使うのは簡単なことです。人時代に長く生きていたとはいえ、確かに他の人より知識や知恵はあります。教えたいことや言いたいことがあるときに、年上の人はつい命令の言葉を使ってしまいがちです。しなさい。しろ。これで、くらいできるだろう。年上だとはいえ、やそうに踏んづかい命令の言葉でコミュニケーションを交わすのは上下を生み出します。結果として本当のコミュニケーションができなくなります。上下が生まれた時点で、年下の人は言いたいことが言えず、年上の人は年下の気持ちを分からず、叶わない会話になるのです。実際に私もやそうな言葉遣いを少し目に遭ったことがあります。やそうな言葉を使うため、舞台は私は言いたいことがありません。そのため私の気持ちをしない上司は命令の言葉でどんでもない要求をしたり押し付けたりします。私は嫌な気持ちになりながら従わなければならない状況で、上司と部下の心の距離はどんどん離れていました。全くもって叶わないコミュニケーションでため息ばかりでした。こんな経験から後に私が上司になった時は、自分の部下に対しても命令の言葉は決して使わないことにしています。踏んづかいでは以前の自分がそうであったように良い印象を持ってはもらえません。無理やり強制して押し付けたことで、相手は嫌な気持ちで仕事をすることになってしまいます。私がお願いをするときには命令の上司ではなくお願いします。お伝えようにしています。掃除をしよう、掃除をお願いします。コピーを取れ、コピーをお願いします。調べておいて、調べておいてください。お願いします。これは命令ではお願いします。言いたいことができます。他の人より知識や知恵があるからこそ踏んづかいず、逆に謙虚になって腰を低くしておくのです。年齢として下がっても、お互いに真面目で話し合います。痛みや相手に下がっている人は他の人にも優しくできます。喧嘩は人間関係のトラブルから発生します。人間関係の改善方法が喧嘩を増やす方法にもなります。命令の言葉遣いはやめて、喧嘩の言葉遣いに変える。喧嘩をしない30の方法、その20に、手がないこと、礼儀正しなど。学校だけでなく仕事でももちろん上下関係というものがあります。年齢や地位を基準にして私たちは上下関係を知らない間に作られています。どんどん年や肩書きが増えて、だんだん偉そうな態度になってしまいがちです。しかし、ここで偉そうな態度を取るのはまだ本当に偉い人ではありません。本当に偉い人は偉そうな態度を取らず、むしろ偉くなることを礼儀正しくなります。人と人との関係は上下関係によって無理やりつけるものではありません。礼儀正しくなることで相手からの人望を忘れることが大切です。先輩は確かに経験がなくて賢いことはありますが、だからとはいえ偉そうにするのはいけません。思い切り謙虚な態度を取るのです。すると、偉い人の偉そうでない態度になれば、彼は他の人としない礼儀正しいと好印象になります。偉い人の偉い態度を取らないことに相手は約束を強く感じるのです。偉くなることを偉そうにするのはやめましょう。本当に人から慕われる人は偉くなることを礼儀正しくない人なのです。会社の中で一番謙虚の年に引かれる人は社長なのです。偉くなりについて礼儀正しくない。喧嘩をしない30の方法、その13、過ちを犯したらすぐ謝ろう。ごめんなさい。素直に言われると怒っていた人の心の時も少し丸くなります。変に態度を見せず素直に自分の過ちを認めて謝れるとそれ以上怒れなくなってしまうのです。喧嘩をしようとしてもそうなってしまうことも実際にあります。どうしても 100% するとは難しい話で、ちょっと場合によっては避けられないこともあるでしょう。自分が無事であった場合にうっかりミスをしたり迷惑をかけてしまったりすることもあります。そんなことはとにかく謝っておくことで最小限に抑えておきましょう。変な言い訳はせずにさっと、ごめんなさいと謝っておくのです。むしろ謝らなかったり謝ることは後回しにしたりすると些細なことも大きなことになります。それは人の心の安定していますから、相手の気分を害さないことがポイントなのです。喧嘩は日常から相手の気分を害さないことが起こらなければ、そう頻繁に起こることではないのです。すぐ謝ることできるかぎり直接会ってコミュニケーションを行える。直接会って話すのが本当のコミュニケーションです。しかし、今では携帯メールや電話などで直接会わなくてもコミュニケーションが取れるようになりました。そのために昔より直接会わない会話は何でもなく増えてしまいました。確かに遠くにいる人と会話ができるようになったのはそれで正しいことです。しかし、往々にして表情が合わなかったり、会話のタイミングが合わなかったりします。例えば、メールではありがとうと書かれていても、実際に直接会ってありがとうと言われることになりません。直接会う方が何のことを表情を目の前で言われることになりますが、言われる人の反応も全く変わるのです。それだけ気持ちが伝わるということです。特に往々であることほど直接会うことです。告白するとき、謝るときに感謝するときなどのような強い気持ちを伝えないといけないことほど実際にやることです。直接会った方が告白の成功率も高くなります。喧嘩をして謝ることも電話やメールで謝る手段もあります。言いたいことがありませんが、本当に謝りたい気持ちがあれば直接会って謝ることになります。そうしなければ気持ちがなくされないし、伝わらないのです。できるかぎり直接会ってコミュニケーションをする。喧嘩をしない30のこと、その15、トラブルのときこそ冷静さを大切にする。大きなトラブルのときこそ怒りが湧きやすいため、自制心を失いやすくなります。怒りや憤りやらないときには、それだけでこのことを考えられなくなり、冷静ではなくなってしまうのです。こんなときは少し間を置いて、まずは冷静さを取り戻すことが大事です。時間を置いても構いません。本当は謝ればいいのですが、それすらできないことは正しい瞬間があります。まずは冷静になることが先決です。喧嘩の最中よりは直後ほど冷静さを失っている瞬間がありません。自分で自分のコントロールできなくなった状態では正しい行動も発言も態度もないのです。それはもはや自分ではないということです。レベルによった状態で車を運転しているようなものであり、これほど危険な運転はありません。事故するために運転するようなものです。同じように痛みで自制心を失っていることほど危険な自分もないのです。冷静さを取り戻すことが喧嘩を最小限に見込め、さらに仲間にもつながります。落ち着いて初めてちゃんと状況を重ね、しっかりした判断ができるわけなのです。私は自分で自分のコントロールできなくなったときは、その場から離れて時間を置くことにしています。もし電話なら落ち着いてから電話しますと言って、一度電話を置きます。無理に解決しようとしても自制心が失われているため、かえって状況は悪化するでしょう。休憩時間も少し、冷静を取り戻す余裕になります。と、今までも冷静さを常に保っている。喧嘩をしない30のこと、その16、自分のことを考えるように相手のことも考える。自分のことだけを考えている人を自己中心的な人と言います。自分の中心に世界が回っていると思い、自分のことしか考えずそれでよいと思っている考えが狭い人です。自分さえよければいいと考えている人は当然のことなら自分のことしか考えていないので他人と衝突することがよくなります。その分、喧嘩と発展することも多くなります。何しろ自分しか見えていなければ他人のことなど考えるわけもなく迷惑をかけていることにすら気づかないのです。できるかぎり喧嘩のない毎日を送るためには自分のことだけでなく相手のことも考えることが大切です。自分のことを愛しているように他人まで愛するように考えるのです。自分がされた嫌なことは他人もしないことです。自分がされた嫌なことは当然相手にとっても嫌なことです。喧嘩をされているとは自分のことだけでなく相手のことも考えているということなのです。自分の将来で生きていることも考えるようになるみんなで一緒に生きていることを考えることです。自分のことを考えるように相手のことも考える。私は約束で待ち合わせるときは常に本を持ち歩くようにしています。さすがに大きな本が多いのですが、小さな向こうなら小さな方に思います。相手約束で待ち合わせるときは時間前には行くようにし、待ち時間の間にはそのことも読むようにしているわけです。本を持っていくというのは、実はこの待ち時間を有効に使うためです。待ち合わせたことを前提に考えれば、受けそうなときにタイムプレッシャーを受けずに済みます。常に待ち合わせることを前提とすれば、待っている時間にどうするかと考えることができます。待つことが前提なので、待つことは当然だし、待っている時間に進むしができるために本を用意します。はじめから、もしものとき前提に動いているため、長い間待たせることに腹を立てることもないのです。腹を立てるのは何もしないでますので、待たせて完成されたときです。なぜもっと早くに言ってくれなかったの？こういうことを待っていたのに、こんなに待たせないで。人間は今もなく長い時間待つことに嫌がってしまうのです。いつも待ち時間対策のために今度もそこで確かに解決です。待っている間何もしないのは時間がもったいないため避けることにしましょう。いつも本を持ち上げていれば待ち時間を遅れることはなくなります。待ち時間に自分に限り人生を有効活用できるのです。同時に時間を進む準備は常にできていれば待つことは苦にならないのです。待ち時間に嫌がしないために常に今度持ち上げる。喧嘩をしない30の方法、その18、もしもの時のために前もって準備をしておく。日本の言葉の一つに備えれば無理なしということがあります。もしもの時のことを考えて前もって準備しておこう。そうすれば心配をすることもないという意味を含んだ発言です。もしもの時を前提に考えて行動していると、いざという時にも困ることはありません。いつ起こるかわからない災難のために前もって準備ができていると、余計な心配をすることはありません。雨が降るかわからない災難のときは、とりあえず傘を持ちましょう。天気予報とはいえ 100% あるわけではありません。途中で急に降りそうになり、違和感ということもあります。私はいつも自宅と会社の旅行に傘を置くようにしています。自宅から出社するときに雨が降っていれば傘を差していきます。しかし、時々雨が降るかわからないのか判断の難しいそのようがあります。傘は邪魔になるし、重くなりますよね。できれば待つに歩きたいものです。できることなら申し訳ないときのために会社も自分の傘を用意しています。いきなり大勢で大きな雨があったとしても傘を準備しているので困ることもありません。その他、前もってネクタイと会社の用意を会社に置いています。コーヒーが凍えて会社の用意だとのために買い物を持っているといざという時に出されます。まさに備えれば無理なしです。こうしたもしも対策はいざという時にあなたを助けてくれます。何を前もって準備しておくのは少々です。私は私なりの準備がありますが、あなたもあなたにも心配ことがあり、またそのための前準備もあることでしょう。自分の日常生活を振り返り、もしものために前もって準備しておきましょう。実際にやり始めてはあったことなんですが、精神的な負担が全然違っています。こうなったらどうしようと、無駄に心配して精神的なストレスを感じることがないのに比較的いつも楽観的になっています。もしものために常に準備ができているからです。 少々お金をかかることもありますが、ストレスがかかると思えば安いものなのです。もしもの時、のために備えておく。喧嘩をしない30の方法、その19、視野が広がるということは心が広がるということ。自分の視野の広さは心の広さに影響します。また、心の広さは、どれだけ寛大な心を持っているかにもつながります。そして、日常のトラブルでどれだけ冷静になって対処できるかにもつながります。視野が狭いと専門性は出てきますが、周りが見えなくなっています。日常の中でも何かに集中していると、それに集中できるのはいいのですが、心が見えなくなってしまいますよね。確かに狭い企画は、時と場合によっては必要です。何かと専門的に集中していかなければならないときにはそうなります。しかし、いつも視野が狭いと、大いにして、喧嘩やトラブルを招きがちになります。目の前にあることだけが全てだと思い込み、世の中の全てだと思い込んでしまっているため、周りとぶつかりやすくなるのです。些細なトラブルを起こしやすくなり、喧嘩になります。周りの人が見ないため、道端を歩いていても、人とぶつかりやすいわけなのです。心が狭く視野が狭くなっていると、些細なことを必要以上に大きく止めてしまい、イライラしやすくなります。コーヒーが溶けてワイシャツが汚れてしまったので、取り乱したり、信号が鳴っているだけでイライラしたりします。ワイシャツが汚れたり、信号が鳴ったり、時間がなかったり、などは大騒ぎをすることではありません。少々のことで取り乱すことがないように、体力を重ね、視野を広げていれば、トラブルに動揺することもないのです。たくさんの人と出会って、話をしたり、今度読んで体力を重ねたり、することは、遠回りに喧嘩を出すことにもつながるのです。視野を広く持ち、いつも冷静でいる。喧嘩をしない30の方法、その30、人いじめしようとするが、喧嘩になってしまう。そもそも、地球にあるものは全てが自然でした。それでいて、完全にいっぱいです。人が誕生する前は、所有権や著作権などはありませんでした。全ての存在のために存在し、全体が一つの共同体となっていました。そこに欲を持った人間が現れて、おかしくなり始めました。これは自分のものと所有する欲を持った人間が地球上にここからここまでは自分のものという状態を作り始めたのです。所有権に所有権です。権利を作ってしまったために奪い合いが始まりました。人種のために自然が争える結果です。人間はもっとたくさんのものを独り占めしようとします。その結果、対立や奪い合いが発生するのです。独り占めをすればすること、対立や奪い合いが増えます。独り占めの気持ちを出すのは、物質の世界に生まれてきた私たちには少し難しいかもしれません。絶対に失いたくないという気持ちは、裏を返せば、いつ誰かに奪われるのではないかという感です。自分で自分の首を絞めることになりません。では、独り占めの気持ちを出すのはいかがでしょうか。共有です。不安になることをするなら最初から対抗しておくことです。独り占めから共有へと戻すことが中央平和にするポイントです。独り占めはやめて共有をする。喧嘩をしない30の方法、まとめ、その1、喧嘩を未然に避ける、その2、理解力を高める、その3、自分の中で話すのはやめる、その4、相手を満たしたことはやめる、その5、自分が一番だと考えるのはやめる、その6、欲は強すぎないようにする、その7、引き上手になりトラブルなしの人生にする、その8、自分の心に相手のことを優先して理解していく、その9、自分が原因かもしれないと考える、その10、小さなうちからストレスを吐き出しておく、その11、喧嘩を吹っかけられても引き回っておく、その12、お金を借りることも貸すこともやめる、その13、宗教と経済の笑いは控えるようにする、その14、正しい間違っているにこだわりすぎないようにする、その15、友人の対立を笑いにするのはやめる、その16、何事を相談を口癖にする、その17、お互いを認め尊重しない共存共栄を目指す、その18、何も反するのはやめる、その19、爆発する前に相談できる人に話を聞いてもらう、その20、譲る精神を持つ、その21、命令権の言葉遣いやめて謙虚な言葉遣いに変える、その12、選ばないについて便利なしになる、その13、すぐ謝って被害を最小限に抑える、その14、できる限り直接会ってコミュニケーションを持つ、その15、どの中にも冷静さを常に保っている、その16、自分のことを考えるように相手のことも考える、その17、まじ時間に依頼しないために常に心持ち歩く、その18、もしもの時のために備えておく、その19、視野を広く持ち、いつも冷静でいる、その30、人に言われて共有をする。